Japan Move Up Supported by Tokyo Headline。
こんばんは、日本元気にプロデューサーの市木浩司です。
ナビゲーターのちぐさです。
東京 FM Japan Move Up、 この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携して、ラジオでも日本を元気にしようというプログラムです。
はい、また都市型メディア東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ、市木さんは世界中いつも飛び回ってますけど、はい、うん、アジアの国もかなり行ってます。
結構、うん、中国、韓国、台湾、シンガポール、タイって感じかな。
行かれてますね、うん、今日のゲストはですね、そんなアジアを中心にグローバルに活動しているグループでございます、バリスティックボーイズの日高龍太さん、松井力さんを迎えします。お楽しみに。ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします。ジャパンムーブアップ。曲はジャパンムーブアップ、6月のマンスリーソング、バリスティックボーイズ Higher EX。 そして今夜のゲスト、ご本人たち登場です。バリスティックボーイズの日高龍太さん、そして松井力さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ご本人たちだ。めちゃめちゃかっこいいですよ。
すいません、
ね、
今もうね、本当かっこいい。僕もあのおじさんなんか聞き入ってしまいました。
ハイアイエックスね、ジャパンムーブアップ、
う
ん、今月のマンスリーソングとしてかけさせていただいております。
ありがとうございます。
ひとたびテンション上がっております。ありがとうございます。これあの曲もね、一木さんもちろんかっこいいんですけど、うんうん、リリックもなんか読むと、うん、だいぶ熱い、
うん、厚めな
厚めな、はい、なんか仲間とマイクは手放さねえっていう、うん、はい、まるで皆さんの話、うん、
そうですね。もうこれ自分たちで歌詞書いてるので、うん、
すごいよね。もう
まさに今言われたリリックも僕が書いたところです、
うんうん、あ、そうなんですか、はい、松井さんが書いたところ、
う
ん、仲間とマイクのくだり、
はい、
おこれは日高さん、はい、こういうリリックが松井さんから来た時はお
そうですね。やっぱりこの、まあ、楽曲、自分たち先月ちょうどメジャーデビュー5周年を迎えさせてもらって、うん、でそのタイミングで出させていただく楽曲だったので、なんかこう自分たちのその5年間で感じてきた、なんかいいこともあれば悔しいことだったりとか、全てをもう歌詞に、リリックに詰めて、まあ、サウンドにも詰めて、ちょっと宣戦布告のような、なんかもうそのぐらい強気な感じの楽曲をリリースしたいと思いがあったので、
うん、ありがとうございます。そう、バリスティックボーイズ7人組のダンス&ボーカルグループ、メンバー7人全員がマイクを持ってダンス、ボーカル、ラップを披露ということで、せっかくだから改めてお一方ずつ自己紹介をお願いいたします。
はい、バリスティックボーイズ最年長、宮崎県出身の日高龍太です。
バリスティックボーイズの金髪担当、福岡県出身、松井力です。
金髪担当ってどういうことよ、金髪。
あの一番わかりやすいから、
ね、あ、なるほどね。
確かに確かに、日高さん、そうか、最年長でいらっしゃるんですよね。
そうです、はい、
そうか。なんかやっぱリーダー的な最年長感みたいなのは自分でしっかりしなきゃなって。
まあ、やっぱり最年長ではあるので、うん、なんか僕のグループって実はリーダーがいないんですけど、うん、正式に、うん、でもなんかみんながそれぞれちゃんと引っ張るとこ引っ張って、うん、リーダーぐらいの責任を持っていこうという感じでやってるんですけど、うん、やっぱり最年長であるんで、なんか時には先頭に立って引っ張ったり、時にはなんかメンバーのことを後ろから支えたりっていうのをできるような人でありたいなと思って常にやってはいますね。
うん、年齢差どれぐらいあるんですか、7人。
僕と一番下でちょうど5歳です、
ね。うん、なるほどね。
松井さんはその中で言うと何番目？
僕は下から2番目です、ね。
はい。
ガキンチョ系です。
どうですか？
いやいや、もう大人でしょうよ。
そうなんですよね。
日高さんからご覧になって結構やんちゃな、
う
ん、
いやいやいや
感じ？
リッキーと僕はそれこそまあお互い九州っていうのもあって、もう本当に僕が高校生、リッキーが中学生ぐらいの時から知ってるっていうか、ずっと一緒にあのスクール時代を
EXPG
を一緒に頑張ってきた仲なんで、なんか本当に変わらないですね、そっからその関係性がずっと。
確か
に、なんか僕らのグループ、そのいい意味で年功序列をあんまり気にしてないっていうか、だからメンバーみんなフラあの国その敬語とかもないですし、
うん、結構
エグザイルトライブではちょっと珍しいかもしれないですけど、
意外かも。
あえてそういう感じはあるんですけど、リッキーはだから昔から知ってるから、うん、未だにそのなんか逆に多分変な違和感があってずっと僕に敬語だったりとかその
あーなるほどね、
いきなりだよね、
そりゃそうだよね、中学生の時の高校生先輩だもんね、
そう目に見えますもんね、そうなんですね、うん、でもあのバリスティックボーイズの皆さんは英語とポルトガルと中国語を話せるメンバーもいたり、うん、まあ、すごいグローバルに活動してらっしゃるじゃないですか、
はい、
タイ、マレーシア、クアラルンプール、バンコク、台北、ジャカルタ、ホーチミン、
いやマジアですね、ほとんど、
はい、もうすごいエリアで活躍されてますよね、うんうん、お二人は外国語はいかがなんですか。
僕が中国語、
はい、松井さん中国語、
はい、独学で、
独学で、
はい、学び始めて、
うん、
一人でちょっと生活できるくらいは、
すごいね、それ、
生活できるくらいは、うん、すごいですよね、
台北行ったりとかもしたんで、
一、
うんうん、
人で、
はい、
それは独学って、うん、今いろいろね、
はい、
アプリとかあると思うんですけど、どういう感じで、本とか、
僕の場合は本でしたね、
うん、もう教科書みたいな、
はい、結成されて他のメンバーがポルトガル語と英語喋れるメンバーいたんで、うん、なんかその時になんかやりたいなっていうか力になれないかなと思って思いついたのが中国語で、うん、その次の日に本買いに行って始めました、
うん、本屋さんに、
すごいね、
はい、
おほ
ー、やろうと思う人多いんだけどさ、続けることがすごいじゃないですか、やっぱりね、
へ、うん、じゃあもう何年くらいになるんですか勉強。
いやもう結成されてもう5年くらい経ちますかね、
はい、すごい続
いてる。いやでも5年間で学べるってできるようになるとやっぱ若さだね。
そうですね、
もうこの年になって5年やってもらってさ、なかなかこう人ですか、
ヒロさんからも言われますね、うん、若いうちにやっとけよ、
う
ん、
絶対そうなんだよ、
でも吸収力がねやっぱり半端ないですよね、
もう俺たちの年になってみんな後悔するんだよ、そうそうそう、若いちゃっとけよかったって
3日かかること若い時1日でできるかもしれない、そうなんですよ、うん、そうか、でもあの2人結構プロフィールが独特で、はいはい、日高さんが感覚料理、
はい、これ なんでこれを引っ張って、何なんですかね僕もなんかそんな書いてるつもりはないですけど、なんか感覚料理っていうのはいわゆるその本当に作り方とかを見ず、なんか調味料と本当に冷蔵庫開けて調味料と具材があったらこれ作れるかとか、あのなんかそういうのが得意なんですよね昔から。
すごいっすよ、
もうそれが SDGs じゃないもん、もうほぼ
本当ですか、
ね、フードロスだよね、
はいはい、
フードロスを防ぐ、はい、うん、すごいねそれ、
で絶対にこう、うん、美味しくできるっていう自信があるんですよ、
あ素晴らしい、
そのなんか調味料足しては足りないなとか、なんか何かが足りない、うん、じゃあこれかとかそういうのなんか合わせて、
はい、私が一番苦手なんです
か
調味のもう概念が何を足したらどう味が変わるのかが、
はい、
想像力が多分なくて、
はいはい、
何をやっても味が決まらないですなんかコツってあるんですか。
いや何なんすかね、
基本いいお塩を使えばなんとかなるとかそういうものに頼らない方がいい。
でも僕の中での基本これ使っとけばっていうのはめんつゆです。
あめんつゆ万能
万能すぎて。
なるほどね、意外と全然和食以外にもちょっと隠し味とかで足すと味決まったりするって聞いたことはあります。やったことないけど、
松屋だって出汁から取るからねやっぱりね、うん、あれね、
え、
うん、
ちょっといい
一番好きなのはパスタに、パスタ系が、
あパスタ
めんつゆ、めんつゆで、美味しいです。
昔からお料理は好きだったんですね。じゃあ
いやそんな必要はないですけど、うん、なんかそれこそあのコロナの時期にやっぱりそういう時間が増えた時によく作ってましたね。
なるほど、
劇団エグゼルのロザーが自分でさなんかやって
ました、 YouTube
で
やってました、上げてました、ずっと上げてましたはい、
松井さん召し上がったことあるんですか。
ありますあります。
どう？
なんかザ男飯っていうか、うん、
も
う
男飯、う
ん、作り方も豪快なんですよね。うんうん、もうバッバッバッ、オッケーオッケーオッケー、うまい。
間違いなくうまいからみたいな感じ。
もうラップになってるんですよ。
バッバッバッ。
男気、そうなんですね、豪快料理、うん、ちょっといつか食べてみたいと思います。松井さんはあの、はい、逆に人の感情を感じることが得意っていう。
はい、
超能力者じゃないですか。
どこで言ったんですかねこれ。
一説を
本当に、はい、まあでも なんとなくですけど、うん、なんか昔からあのリアリティショーとか、
うん、
そういうなんていうんですかドキュメンタリーとか見るのめっちゃ好きだったんですよ。
うん、
でそれでまあ人間を培ったじゃないですけど、うん、なんか学んで、うん、なんとなくですけど、あこういう時の目ってかこう思ってんだろうなみたいなのはすごい。なんていうんですかね、まあ勝手にですけど、
うん、
感じてます。
ああ、はい、そうか。じゃあリアリティショーもなんか人生勉強になるってことですね。いろんな人のいろんな状況の時の気持ちをなんかこう察したり感じたりできるツールにもなるということか。はいはい、さあそれでは、そんなお二人ですけれども名曲もたくさんあります、はいはい、もう一曲バリスティックボーイズのナンバーをここで聞きたいなと思うんですが、どの曲にしましょう。
は
い、
今年の2月にアルバムをリリースさせてもらったんで、その中のちょっとリード曲を聞いてもらいたいなと思うんですけど、この楽曲もメンバーが作詞に携わってまして、少し切ない、ラブソングになってますので、ぜひリリックにも注目して聞いてもらえたらなと思います。それでは聞いてください。バリスティックボーイズで In My Head。Japan Move
Up。 曲は2月にリリースしたサードアルバム Back and Forth から In My Head でした。
ありがとうございます。
この曲はまた
聞かせますね、これは ね、
なんか多分ライブとかでみんなでこうなんかね、手を振りながら合唱とか聞き入りたい曲ですよね、うん。さあライブといえばバリスティックボーイズ初の日本武道館公演が決定しております。
はい、おめでとうございます。
すごい。11月6日の水曜日、日本武道館公演、はいはい、バリスティックボーイズライブ 2024BBZ エボリューション、うん、はい、これはグループ史上最大規模の単独ライブ、はい、嬉しいですね。
めちゃくちゃ嬉しいです。
どうでした、決まった時の気持ちは。
でもまあ本当にそれがまあ自分たちもできるグループに慣れてるのかとかもそうですし、うん、でもそれをやっぱり目指してきたので、そういうずっと僕たちはホールツアーを回らせてもらってて、うん、こうまたさらなるネクストステージというか、もっともっと上のステージに行きたいと思ってた時にようやく叶ったのがこの日本武道館でのステージになるので、すごい嬉しさと、もうすでにすごく楽しみだなというか、早くリハーサルとかにももう取り掛かりたいぐらいですね。
松井さんはどうでしたか。
そうですね、まあ、デビューして先月5周年迎えたタイミングで、こうやってなんていうんですかね、ファンの皆さんにこう目に見えるこう成長じゃないですけど、やっぱここの5年間はずっと同じ場所というか、同じ場所で足踏みしてた感じがやっぱ自分たち的にもあったんで、やっとこうこの一歩をこう踏み出せたっていうのはすごく嬉しいんで、もう今年一番の楽しいライブにしたいなと思いますね。
まあ武道館が終わった次はね、アリーナドームと夢はついていきますね。
やっぱりこう武道館ってなんかこう一つのね、うん、目標、
目標だよね、武道館ではね、はい、うん、昔はビートルズが武道館でやったんですからね。
なんか日高さんも SNS とかで結構ね、これまでの道のりが平坦じゃなかったからみたいなことをおっしゃってたりするので、なんかこう経緯とかをね、デビューまでの思うとさらに思い入れというか嬉しさもひとしおなんじゃないですか。
なんかポンポンポンって決まったわけじゃないので、本当にそこまでのいろんな、なんていうんですかね、いい時もあれば苦労とかあるでの日本武道館っていうステージなので、そこへの思い入れと、しかもやっぱりその歴史ある場所というか、本当に LDH にとってもすごくたくさんの歴史があるステージになるので、うん、まあ、なんかそのまた僕らも歴史に残るようなステージライブにしたいなと思ってます。
はい、11月6日水曜日です。ぜひご注目ください。さあ今夜のゲストはバリスティックボーイズの日高龍太さん、松井力さんです。後半もよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
この番組はですね、はい、日本から世界へ発信するコミュニケーションによる社会課題解決に向けた SDGs ピースコミュニケーションというのをテーマにしてるんですけども、はい、今日はですね、ぜひお二人に SDGs ピースコミュニケーション宣言をお願いしたいんですが、
はい、
じゃあ、日高さんからお願いいたします。
は
い、
私バリスティックボーズ日高龍太は、食材を余すことなく得意の感覚料理で何でも作り、フードロースをなくしていきます。
素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。まさにですね、これはね、フードロスをなくすですから、飢餓をゼロに2番とかですね、
2番にはまりますよね。はい、うん、
まあ、あと作る責任、使う責任ですよ。
そうですね、
もうバッチリ2番と12番で、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。しかも美味しくね、楽しくできるのもいいですよね。うん、はい、続いて松井さんお願いします。
はい、 SDGs ピースコミュニケーションに向けて、私バリスティックボーイズ松井力は、アーティスト活動を通して世界をつなぎます。
はい、 ありがとうございます。いろんなゴールに当てはまりますねこれは。
そう、まあ、だって俺8番の働きがいもね、経済成長もってもありますし、はい、パートナーシップで目標を達成しようともありますしね、まあ、いろんな意味で、
確かに、
はい、あるんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、きっとこうグローバルに活躍されていろんなね、うん、人とかをつないで、うん、平和と公正すべての人に16番にもつながっていくかもしれませんね。グローバルに活躍ということで、私あの皆さんがタイに半年間行く時の記者会見の司会してた、
はい、あそうです
させていただいてたんですよ。
あの
そうそう、
はい、もう忘れちゃった。
いや
思い出す、今ちょっと思い出してみると、はい、1年ぐらい前、
いや、2年
ぐらい前、
あの F ヒーローさんがいらして、はいはい、ヒロさんももちろん、はいはいはい、
もうさ結構ほらノリノリの人だからすごく、はい、残ると思うんだけどね、イメージ普通に、
はい、いやもう声の印象がでも今本当に、
でもちゃんと記者発表なんでそんなノリノリで記者の皆さんイエーイとはやらないです。
ダンスイベントとかね、公開収録だともうちぐさすごい元気いいのよ。
ちゃんと真面目粛々とやりました。
そういうこともできる。さすが大人の
ネタ。
なるほど、
そうなんです。だからあの後ね行かれて、もうあの何回りも大きくなって今いらっしゃるから、なんかあの時からやっぱりまたね雰囲気も皆さん変わってより大人っぽくなった感じもするし、アーティストとしてももちろん成長されてますもんね。
ちょうどだってね、成長する年代だよね、この2年ぐらいがぐっと伸びる。
今後なんかビジョンとか目標、例えば個人のものでもいいんですけど、中国語もっと上手くなりたいとかでもいいんですけど、はい、何かありますか、まあ、世界に向けてでももちろんいいんですが、日高さんどうですか。
いや、まあ、グループとしては本当にひとまず武道館公演を必ず大成功させて、うん、またさらに先ほど言いましたアリーナツアーだったりドームツアー、そしてアジアツアー、ワールドツアーというのを絶対に叶えていきたいなと思ってます、
うん、ワールドツアー
ワールドツアーですよ。やってほしいのしたらいけるから俺もみたいなついてっちゃうみたいな。
立井さんはどうですか。
はい、そうですね、まあグループとしてここまで5年やってきて、すごいなんかあのいいこともあれば悔しいこともたくさん経験したんで、まあここからなんかこの5年間で培った土台を大切にしながら、なんか僕たちにしかできないこうエンターテインメントの発信の仕方、まあ、それこそこう曲を作ってファンの皆さんに音楽を通して思いを届けたりとかっていうのは引き続きやっていきたいですし、いろんな面でこうなんか例えばアパレルのファッションだったりとか、やっぱそういうデザインとか、なんか一つ一つのこうアートワークを僕たちらしくあの皆さんにこれからも届けていきたいなっていうのは思ってます。
はい、アートワーク、デザイン、ファッションとかも、まさか松井さんお好きです。
いやもう今そういう時代じゃない、やっぱりアーティストがさ、いろんな意味でのやっぱクリエイティブ力をね発揮してこうやる時代だから、今僕ふと思ったんだけど、あのなんで僕 WebTV アジア の, あのアドバイザーもやってるのね。
あ、え、そうなん
ですか。タイで WebTV アジアやった何年か前の時、俺よく考えたら会場にいたわ。俺も行きましたよ。であっちってほらなんかテレビとかそういうインスタとかそういう、はい、世界じゃんみたいな話、はい、会場にいて、はい、行きました行きました。そういえば今思い出した、タイ久々タイ行ったなみたいな、いやじゃあ僕もちぐさもね、はい、縁があるってことですね。
そうですね、
ありがとうございます。ありがとうございます、
まあ、各国なんかその国々の、はい、まあ、そういうなんかしきたりだったり、なんかこうメディアでのこうルールだったりとか、うん、お客さんの雰囲気だったりとかもちょっとずつやっぱ違います。
全然違いますよね、
うん、国によって。それの国々によって少しこう自分たちの中でもシフトチェンジしたりとか、
はい、そうですね、
それこそあのセットリストとかは、うん、もうよく変えますね、うん、この国ではとか、これが盛り上がりそうだなとか、そういうなんとなくあるんで、やっぱり
あとなんか MC パートとかも、はい、その国々の言葉をなるべく入れるようにされたりしてるんですよね、
はいはいはい、もちろんです。
あもう引き続き
だってタイの平均年齢ってめちゃめちゃ若いよね。だってね今ね、
そうなんですか、
30代ぐらいだったんじゃないかな。うーん、うん、って言って本当かな。いや確かさ、あのすごく若い子になる
し、勢いありますからね、うん、今タイも
ね、
アジア各国そしてさらには世界各国でのご活躍、はい、本当に楽しみにしています、うん、あっという間にお時間が来てしまったんですが、またぜひスタジオにも遊びにいらしてください。
もちろんです、お願いします。
今夜のゲストはバリスティックボーイズの日高龍太さん、松井力さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Japan Move
ここで都市型メディア東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています。最近の人気記事は3代目 JSOULBROTHERS 今市隆二最新ソロツアーがファイナル、また必ずやりたい、木南晴香10代の頃から推している宮瀬劉備の20歳の誕生日にいつか一緒にお酒をとプレゼント、ウルフハウルハーモニー三角関係でハモる新曲、青春をコンセプトにした3部作の第2弾などがよく読まれていました。その他にもたくさんの記事が毎日更新されていますので、ぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね。 Japan Move Up。 今回のゲストはバリスティックボーイズの日高龍太さん、松井力さんでした。一木さん、いかがでしたか？
まあやっぱりね、この世代の成長は早いですよね。僕らが感じるよりもなんかね、ここ数年でガッとこう成長したなっていう感じましたね、うん、
あと本当、うん、目離してたら、うん、またもう何倍も成長して活躍がされちゃうから、本当目離せないですよね。ご注目いただきたいと思います、うん、ジャパンムーブアップ、今週はお別れのお時間ですが、次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう。
はい、これからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう。
はい、
ジャパンムーブアップ、お相手は市木浩二と
ちぐさでした。この後も東京 FM の番組でお楽しみください。
それではまた来週。
ジャパンムーブアップ、サポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りしました。Japan, move on.